次に聖書を拝読します。今日はペテロの手紙第1章3節です。新約聖書465ページの上の段になります。一節だけですので皆様と一緒に読みましょう。ペテロの手紙第1章3節。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。以上です。それでは西本先生より生きる希望と題してメッセージをいただきます。ではよろしくお願いします。
はい、皆さんおはようございます。改めましてイースターおめでとうございます。今日はこうしてイエス・キリストが死の中から蘇られたイースターを共にお会いできることを心から感謝いたします。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、今日2026年のイースターを共にこのところでお祝いし、そしてまた誠の救い主イエス・キリストを礼拝するこの時を備えてくださったことを感謝いたします。また私たちの心の中にこのキリストがよみがえられた復活の喜び、そしてまた希望を持つことができることをありがとうございます。どうぞ私たちの心の中にこの復活のキリスト主がお望みくださり、そしてまた私たちの心の中にあるいろんな不安恐れを取り除いて、どうぞまた希望を持って生きるものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。今の世の中は混沌としてきています。また不安恐れに私たちはこの取り込まれようとしていますけれども、しかし神様は私たちのこのところにおいでくださり、また救いの御手を絶えず与えてくださり、また守ってくださることを信じ感謝します。どうぞまた私たちもこの主と共に歩んで、そしてまた信仰によって勝利を得ていくものとさせてくださるようにお願いいたします。今日この礼拝に集っておられるお一人お一人に、神様あなたの豊かな恵み、また祝福を与えてください。また私たちも確信を持って信仰によって立ち上がり歩むものとしてくださるようにお願いいたします。今からの時を神様の御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はイースターです。英語ではハッピーイースターというふうに言います。クリスマスの時はメリークリスマスというふうに言うわけなんですけれども、イースターはイエス・キリストが死の中からよみがえられた私たちに幸いを与えてくださる祝福の時である。私たちはこのことを心に覚えさせていただいて、神様の豊かな恵みを与えていただきたいと思います。この世ではもう先の見えないような不安恐れがあります。このイスラエルの紛争、またホルムズ海峡が閉鎖されている、いつこれが問題解決できるんだろうかというような不安が現実にあるわけですけれども、しかし神様は私たちにこの世のさまざまな不安や恐れを取り除いてくださる、その救いを私たちに与えてくださいます。そしてまた私たちはそうしたものをもう乗り越えていく力を神様は私たちに与えられます。今日はこの生きる希望ということでですね、今ご一緒にペテロの手紙の第1章3節の御言葉を読んでいただきました。この御言葉の最後のところには、生ける望みを持たせてくださったというですね、この言葉があるわけなんです。確かにこの世はさまざまな困難、また試練があるんですけれども、神様は私たちに生ける望みを持たせてくださっておられる。そしてその希望によって私たちは不安を乗り越えていくことができるわけです。 この神様が与えてくださる希望というのはですね、ただ単に、まあ、私たちは大丈夫だというような、まあ、ポジティブシンキングというかですね、こう自分でこう言い聞かせて乗り越えそう、していこうというような単なるそういう思いではないということです。実はこの神様が私たちに約束してくださっておられるのは一つの事実に基づいているということです。その事実とは何か。実はイエス・キリストが私たちのところに来てくださった、歴史の中に誕生してくださり、そしてさまざまな困難、苦しみから私たちを救い出してくださる。そしてそれは一時的なものではなくて永遠のものであるということを実証された、この歴史に基づくところの事実、それが神様が言っておられる希望です。だからそれはただ単にもう一人だけが受けるというものではなくて、もうすべての人たちがその希望に預かることができる。その事実は何かっていうと、イエス・キリストがこの世に私たちと同じ人となって生まれた、そして私たちが受けるいろんな悩みや苦しみをも体験された。いや、それどころか全く罪を犯されていなかったのに十字架にかかって死んでくださったということです。もしその十字架刑というのが個人的なもので会うならば、イエス・キリストは果たして罪を犯されたんだろうか。全く罪を犯されていないわけです。だから普通の人間として考えるならば、キリストは罪を犯されていないのになぜ十字架にかけられなければならなかったのか。実はそれは自分のためではない、私たちのために身代わりとなって十字架にかかり、そしてまた私たちが払うべき罪の代償を代わりに支払ってくださったということです。まあ、私たちも時には人から物を借りたりとかですね、またこのお金をもらうとかそういうことがあります。まあ私たちも借りたら返す、返すことができるものはありますけれども、返せないものがあるわけです。それは人の命です。一度失われたら取り戻すことはできない。しかしイエス・キリストは自らの命をもって私たちが滅びに行く、死んでしまう、そういうところから救い出してくださる方であるということです。ですからこの復活の事実、キリストが死の中からよみがえられた、このことは私たちには大きな喜びですから、もうイースターっていうのはもうハッピーになる。なぜならば死んだ人が生き返った、これほど大きな喜びっていうのは私は他には絶対ないと思います。まあ私は以前にもう危篤状態にある方が、まあ、家族が来てお祈りしてほしいって電話を受けました。もう夜だったんですけれども、もう大急ぎでですね行ったわけです。でももうほとんど意識がない、酸素マスクをつけておられる、そしてもう持ちませんからとお医者さんは言われてですね、家族が親族が集まってました。で私はもう取るものもとりあえず、お祈りをさせていただいたわけなんです。そして明くる朝、もう6時過ぎだったんですけれども、大急ぎで病院に行きました。そしたらもうざわざわしてたんですね。なんでこんな朝早くにみんなこう、集まってたくさんいるんだろうかと思って、そこの中に入っていたら、なんとそのダメだって言われた方がもう意識が戻ったということでですね、もう家族も驚いたり、まあ喜んだりで、私も顔を見させていただいたわけです。私の声が聞こえますかって言ったら、こう頷かれてですね、もう私も驚いたわけですけれど、 でそれからしばらくして、まあもうはっきりとしてこられて、酸素マスク外して話もですねできるようになりました。まあ、高齢者の方だったんですけれども、まあ、家族は命が助かったっていって喜んでくださり、まあ、家族はクリスチャンだったんですが、まだそのおばあちゃんはですねイエス様は信じてないということで、まあ、私もその後お伺いさせていただいて、神様は私たちに永遠の命を与えてくださる、そしてイエス様は身代わりになって十字架に死んで、そして私たちのすべての罪をあの十字架の上で許してくださって、そして天国に入りますよって言って話をしたわけです。もうこのことを信じますかって言ったら信じますって言われてですね、で私は家族の了承をいただいて、もうベッドの上で洗礼をですね授けさせていただきました。まあ、他のクリスチャンでない家族の人たちも集まって、まあ、記念に写真を撮ったということがあったわけなんですけれども、その方はなんと不思議にも半年間、まあ、生き延びるっていうかですね、ちゃんと座ってご飯も食べておいしいって言われてですね、もう私は改めて本当に生きるっていうのがどれほど素晴らしいことなのかっていうことを、まあ、今も思い出すわけですけれども、命ほど大切なものはない、そしてイエス・キリストは死の中からよみがえられた、それは私たちに復活の命を与えてくださるということです。そして私たちはこの世で人生が終わってしまうのではない、確かにこの世の人生、この世のですね、もう生きているもの、そしてまた自然環境があるんですけれども、それを作られた神様は新しい天と新しい地をも作られたと聖書にあるわけなんです。だから私たちが生きるべきところは実はこの世が全てではないということです。新しい新天新地に生きることができる、そしてそのことが全部聖書に書かれてあるわけなんです。そして私たちのこの永遠の命の保証っていうのはキリストの十字架、そしてまた復活によって保証されている、まあ、ですから極端に言うならばですね、キリスト教っていうのは復活がなかったらもう成り立たない宗教、成り立たない信仰だっていうことです。ですから私たちが一番に信ずべき大事なことは何かっていうと、もうキリストがよみがえられた復活の命、それが自分にも与えられるんだというのが私たちの信仰です。もうそれがもう全てと言っても私は過言でないと思います。だからもしキリストの復活がなかったら、私はキリスト教っていうのはもう一世紀の時代で終わっていたと思います。何の希望も喜びもない。しかしキリストは死の中からよみがえられて、そしてそれが事実である、そしてそのことを信じた人たちが救われて、そしてこのキリストの救い、永遠の命を実は2000年近く経った今も伝えられているということです。まあ、アメリカ合衆国の16代の大統領、まあ、アブラハム・リンカーンというですね、素晴らしい人がいましたけれども、まあ、彼の言った言葉の中に、この大勢の人を短い時間騙すことができる、少数の人を長い間騙し続けることもできる、でも大勢の人を長い間騙すことはできない、彼はそう言いました。今世界人口は80億超えてるって言われてます。じゃあそのうちこのイエス・キリストの復活救いを信じているクリスチャンがどれだけいるんだろうか、大体もう23億人超えてるっていうふうにですね言われてるんです。だから全世界のもう3割以上がイエス・キリストを信じている人たちだというこの事実があるわけです。23億ってとてつもない数字です。果たしてそういう人たちを騙すことができるんだろうか。もうですからこのイエス・キリストの十字架の死、そして復活の命、もうこれはもう事実以外の 何者でもないということです。だから私たちが与えられている希望っていうのは気休めの希望じゃない。しっかりとした歴史認識に立ってですね、そして今日まで来ているものであるということです。そしてそのために実はこの聖書があるわけなんです。この聖書を通して神様はご自身の愛、そしてまた希望を今も私たちに語ってくださっておられる。そしてこの希望ということなんですけれども、この3節の終わりの方に私たちを新しく生まれさせというですね、言葉が出ています。だからこの希望というのはただ単純に私たちの心の中に与えられる希望とはですね、かなり違うものであると。私たちを新しく生まれさせるものである。私たちは時々失敗することがあると思います。時にはもう取り返しがつかないようなですね、大失敗、もうそういう時もう自分は死んでしまいたい、そう思うこともあると思います。自分が生まれ変われたらなんて幸いなんだろうかってですね、もう生まれ変わって一からやりたい、そう思います。でもこの神様が与えてくださる希望をペテロは、私たちを新しく生まれさせるものだというふうに彼は言ってるんです。なぜなら彼もですね、ものすごい失敗をしたわけなんです。まあ、彼は言うなれば十二弟子のですね、もう筆頭の一番弟子、もう自他ともにもう自分が一番最初の弟子って言ってですね、言ってる人だったんです。で彼は最後の晩餐の時にでも、もうイエス様に、他の人たちはみんな逃げていっても私はもう最後までついていきますって言ってですね、そういう約束したわけなんです。でも彼が実際やった時はどうだったのか。イエス様が捕らえられて大祭司の庭に連れて行かれた。で彼も後ろからこっそりとですね、ついていったんです。ところがそこでお前もあれの弟子だろうって言われたら、いや違う、そんな人は知らない、関係ない。もう二度も三度もですね、彼は否定してしまった。まあ否定したというよりも嘘ついたわけです。彼は正真正銘の弟子でした。でも彼は違う、知らない、三回嘘ついた。まあその時に彼はイエス様が、あなたが三回嘘を言う時に鶏は二度鳴く、まあ、鶏が鳴いてですね、彼は改めて自分はもう嘘つきだと、イエス様を裏切った裏切る者だ、もうその心の思いはルカの福音書を見ると彼は表に出て行って大声で泣いたってですね、出ているわけなんです。だからどれほど自分が不甲斐ない、弱い、愚かな人間だ、もう多分その時は死んでしまいたいと思ったかもしれません。でも彼は死ななかったわけです。なんで死ななかったのか。それは十字架によって自分のこの罪が許される、そしてイエス・キリストは約束された通りに死の中からよみがえられた、復活された。だからイエス様が約束してくださったことはもう真実だと、彼はそう信じたわけなんです。まあ彼らのその罪が許されるというのは、あの復活の夜に明確に証明されました。なぜならばその夜弟子たちは一つの家に集まってですね、そして内側からもう鍵をかけていた、誰も入ることはできない。ところがなんと、もうそこにイエス様が入ってこられたわけです。そして一番最初に言われた言葉は何か。それはまあヘブル語ではシャロームっていう言葉です。平安があるように言われた。で聖書には弟子たちは主を見て喜んだとあるわけなんです。 彼らは喜んだんです。もうペテロをはじめ他の弟子たちもみんな逃げていって裏切った。もうイエス様に会わせる顔がない。もうイエス様の顔をまともに見ることはできない。でも聖書にはちゃんと彼らはですね、イエス様にお会いした時に喜んだ、あるんです。まあ私の想像ですけれども、おそらくイエス様がもうシャローム、平安あれと言われたその顔はですね、喜びに満ちていたと思います。もうイエス様自身がもう平安そのもの、そして自分が約束したことは全部真実だったってですね、多分もうニコニコして弟子たちの真ん中に立たれた。だからその顔を見て弟子たちはですね、まあほっとした。それ以上に聖書にはもう喜んだ、もう喜びでいっぱいだった。本当にこの死にイエス様は勝利されたんだ、打ち勝ったんだ。ですから生きるっていうのはですね、まあ私たちはまあ生きていて当たり前で何にも感じませんけれども、でももし自分が死に瀕するようなことがあるならば、どれだけ自分がこの世に生きてるっていうことが素晴らしいことかっていうことをきっと実感するのではないかと思います。そしてこの生きるっていう希望なんですけれども、それは、まあ言うなれば私たちの内側から変えられていく。そして聖書は私たちに何を言ってるのかというと、この信じるってことによる救いってことを言ってるわけなんです。だから私たちが救われるのは行いによって救われるのではない、ただもう信じる、その信仰によって私たちは救われる。だから先ほども言いました、もう本当に死の間際になった高齢の女性の方もですね、何も別に特別な行いはしてませんでしたし、まあ元気になったからといって教会には来れなかったんです。まあ私は行って、まあ、聖書の話、またイエス・キリストの救いのことを話をしました。もう聞くだけです。でもそれでも救われたというですね、その確信を持って天国に行かれた。だから私たちが救われるのは決して行いによるのではないということです。まあ、信仰は聞くことから始まるというふうにあるわけなんですけれども、私たちはこのイエス・キリストの罪の許し、そしてまたよみがえり復活の命、それを信じるということです。まあ、イエス・キリストはじゃあどこにおられるのか、聖書を通して見るならば、今はまあ40日間弟子たちと一緒におられましたけれども、天に帰られてですね、父なる神様の右におられて、そして私たちのために取りなしてくださっておられる。まあ私たちがお祈りするときは必ずイエス・キリストの名によってですね、祈るっていうのはその意味があるわけです。イエス・キリストが私たちに取りなしてくださる、そしてもう一人助けてくださる方がおられる、それはご聖霊であるということです。まあ、イエス・キリストは私は去っていくが、もう一人別の助け主を使わす、それは聖霊である。まあ、聖霊は肉眼で見ることはできません。しかし私たちは心に確信を持つことができる。聖書を読む中に今は聖霊が働いてくださってですね、もう私たちの及ばないような考え、そしてまた思いを、実はご聖霊は私たちにこの聖書の意味を知らせてくださる方であるわけなんです。ですから私たちは自分の力で理解しようとですね、努力してわからない、でも後でそれを意味を理解するということが出てくるわけです。私たちには助け主ご聖霊がおられる。だから私たちが復活信じられない、もう当然だと思います。 私も信じられませんでした。そして十字架の意味も最初は分からなかった。いや、自分の罪さえ理解できなかったわけです。しかし聖書を読んでいくうちに、そしてまた自分には分からないけれども神様は明らかにしてくださるだろうと、まあ、信じてですね、読み進めていったときに、この聖書を通して神様はその真実を明らかにしてくださる。それはまさにこの聖霊の助けっていうのが私たちに与えられているわけなんです。そして私たちの心の中に、この倒れても再び立ち上がる力をも神様は与えてくださる。まあ、七転び八起きっていうですね、言葉が実は箴言の中にあるんです。もう私ももう何回も倒れて、いやもうダメだって思いそうになるときに、神様は慰め励まして力を与えてくださる。そういうことを何度も体験することができているわけです。そしてこの三節の終わりのところに、生ける望みってですね、あります。それはただ単に、まあ、私たちが死ぬならば天国に行けるっていうだけの保証ではないっていうことです。もっとはっきりと言うならば、今日を生きる希望が与えられるということです。もう今日は今日しかありません。明日はどうなるかは私たちはわからないわけです。今を生きる、その希望を神様は与えてください。まあ、私たちはクリスチャンになってもですね、神様を信じても、この世ではやっぱり苦しむこととか不安に思うとか悩みっていうのはですね、人間として私は一緒だと思います。じゃあどこが違うのかっていうと、信じる者に神様は希望を与えてください。まあ、キルケゴールが言った言葉を忘れることはできないんですけれども、彼はその失望したければこの世を見よ、絶望したければ自分を見よ、しかし希望を持ちたければキリストを見よ、彼はそう言ったわけなんです。キリストは十字架にかけられて殺された。しかし約束された通りに3日目に死の中からよみがえられた。ですからそれは私たちに復活の命が与えられるということです。だから私たちは倒れても倒されても、このキリストによって私たちは立ち上がっていくことができる。そして前を向いて歩んでいくことができるということです。この世にはですね、永遠に続く希望は私はないと思います。逆にいつも闇がですね、襲ってきて、もう時にはもう真っ暗になってしまう。しかし自分の心の中に明かりが、光が与えられて輝いているならば、たとえ周りが真っ暗でもですね、私たちは喜んで生きることができるということです。イエス・キリストは、私は世の光である、私に従ってくる者は決して闇の中を歩くことはなく永遠の命の光を持つのであると、はっきり約束されました。だから私ももう闇を経験することがあります。もうこの先どうなるんだろうか、もう時にはもう絶望してしまってですね、もう何もかもやめたい、そういう思いにも捉えることがあるわけです。しかしイエス・キリストは自分の心の中に働いてくださり、まず自分の内側を照らしてくださる。キリストが明るくしてくださる。だから自分が明るくなる必要なんて一つもないわけです。キリストご自身が輝いてくださる。主の中から蘇られた。そしてあの裏切った弟子たちにも満面の笑みを浮かべてですね、シャローム、平安あれ。そして弟子たちは主を見て喜んだ。だから私たちも絶望、不安、鍵をかけて心の戸を閉めてしまう。でもそういう心の中に復活のキリストは現れてくださる。そして平安があるように、 もうただそれを信じるだけです。キリストが輝いてくださる。もう笑顔を持って私を慰め、励ましてくださる。まあこの世の希望も確かにあります。一生懸命働いてですね、お金をたくさん貯める。良いことをして人から褒められる。名声を得る。自分の健康も考えてですね、また精進して体を鍛えていく。でもそれは残念ながら永遠には続かないということです。どんな健康な人でも年を取ってやがてはもうベッドの上、そして死に至る。この世の財産もですね、私たちはそれを持って天国に行くってことはできません。みんなもうこの世のものは手放しになって、私たちは神様の前に出なければならないということです。だから自分の希望を果たしてこの世のものに置いておくだけでいいのかどうか。しかし神様は私たちに朽ちることもなく、しごむことも汚れることもない希望を与える、約束しておられるんです。それは何かというと、復活の命を私たちに与えてくださる。ですから私たちは時に行き詰まって、もう自分はダメだってですね、思うことがこれから出てくるかもしれません。じゃあどうしたらいいのか。私たちは死の中からよみがえられた復活のキリストを仰ぐ、心の中に信じて、キリストは今も生きておられる。信仰の創始者であり完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないかとですね、ヘブル人に手紙を書いた人はそう言ったわけなんです。ですから私たちはいつも生きておられる主を心の中に仰ぎ見て、そして自分にもこの復活の命を約束された通りに神様は私に与えてくださる。主は生きておられる。そのことを信じる。そして私たちはこの生ける希望を与えてくださる神様を心から賛美し、感謝を捧げて生きるものとさせていただくことができます。私たちはその希望を、生ける希望を心の中に与えていただいて、まず今日その信仰の一歩を踏み出していくものにさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、今本当に日本も大変な状況の中にあることを私たちは実感しております。しかし私たちはただこの世の希望にすがって生きるのではなくて、神様が与えてくださる生ける希望、永遠の命、そしてまた十字架によって私たちは罪が許された、そのことを信じて、どうぞ主の前に出るものとしてくださるようにお願いします。あの弟子たちは怯えて恐れて戸を閉じて鍵をかけて立っていましたけれども、しかし復活の主はその中に現れてくださり、シャローム、平安あれ、弟子たちは主を見て喜んだ。どうぞまた私たちも本当に行き詰まって自分はダメだ、しかしその中にイエス・キリストが現れてくださって、私たちにも平安あれと、もう満面の笑みをたたえ、また私たちを見てくださる。どうぞこのキリストを私たちは心の中に仰ぎ、そしてまた主がよみがえられたこの事実を喜びとし、また私たちは信仰によって生きるものとしてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。